you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエ
ーイ。どうも皆さんこんにちは、ゴールデンボールクラッシュ千葉愛乃です。
はい、主催の中澤です。
はい、そして
メンバーの飯塚澄です。
はい、オープニングから珍しくかっちゃんにマイクがありますけど
ね。え、
ね、
千葉さん、
はい、
今回も、メインでパーソナリティやっちゃうこれ。
なんか前回ね、私が進めるとどうやらサクサク進むらしいという、収録も短く進むらしいということ。いや、
評判良かったですよ。
ありがとうございます。ね、本当ですか皆さん。
いやいや、前回ね藤岡弘さんも来てくれて、
あ、そうですね、
いらしてくれて、本当ね会いたかったんですけど、
あ、はい、なんかねうちの稽古場にも最近藤岡弘さんっぽいのが現れるようになって、ちょっと突っ込んでやろうかなと思ってるんですけど。
来てないですよ。
来てないですか。
来てない。
そうなんですか。
前回の聞いてくれればわかります。
はい、ぜひ前回も今回もね連続して聞いていただければと思います。さて、はい、中澤さん、
はい、
早速ですけど、
そうメールが届いておりまして、そうまずですね、はい、シックボーイさん、
お、シックボーイさんお久しぶりですね。ちょっと、
ね、
ありがとうございます、
GBC の皆さん、こんにちはこんばんはと、
こんにちはこんばんは、
ね、甘い声で最後にいいとこを持っていく GBC メンバーとして活躍されている飯塚さんに質問です。
お
飯塚さんは GBC メンバーという顔の他にグラストーンの、ボーカリストとしても活躍されていますが、実は私来年、今年ですね、ギターボーカルとしてライブをやることになってしまいまして、飯塚さんの考えるフロントマンとしての心構えみたいなものがあれば教えていただきたいのです。これまではドラムとしてやってきたのですが、フロントマンとしてライブをするのは初めてで、 MC とかどうしたらいいのか悩んでいます。ちなみに対バン形式で、呼ばれる側のバンドとして出演します。演技と関係ない上にヤフー知恵袋みたいになっちゃってすいません。最後になりましたが、今年も応援していますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
母ちゃん、
これあれですよね、ちょっとメール、ちょっと前のメールなんですよね。
そうなんです、すいません、私がですね、ちょっと気づかなくて本当申し訳ございませんでした。
これまた難しい質問ですよね、
は
い、
そうですね、かっちゃんはねメインでもちろんやってるわけなんだけど、
僕が聞きたいぐらいですからねこれって。まあ、
まあね、正直かっちゃんもね MC 達者じゃないからね。
そうですね、
どっちかっていうとこう、
そうライブ、バンドでライブっていうのももうしばらくやってないので、わかんないんですけど、いや難しいですよねこれは。これまあそのバンドのカラーとか、その人のキャラとかもあると思うんですけど、やっぱりすごいこう自分を作っていくっていう方もいると思うし、僕なんかやっぱりそういうのがあんまできないので、いや難しいんだけど、やっぱりなるべくそういう場でも素を出せるっていうのがいいのかなと思うんですけど。
かっちゃんはさ、グラストのライブの時さ、MC ボーカルだからやってるけどさ、どういうようなことを考えて言ってんの？なんか事前準備
考えていくんですけど、忘れますやっぱり。
あ、忘れるんだ。
忘れてその場の空気で話すことが多いと思う。でもそうするとグダグダになるし、なんでしょうね、
かっちゃん結構あれだよね、その日にあったこととか、1週間以内にあった出来事結構言うよね、ピックアップしてね。
そうでしたっけ。
そうそうそう、それがなんか普通のこと言ってんだけど、なんかお客さんに笑われてるみたいな、いい意味でね。
僕ですね、ちょっと、ちょっと話がちょっとそれるかもしれないですけど、ちょっと1ヶ月前ぐらいですかね、実はですね、ちょっと地になっちゃって、
シックボーイさんこれですよ。これです。
こういう感じです。で結構やばかったの、痛かったんですよ。本当なかったものが、
ボラギノール、
そうそう、買いました買いました買いました。で今だいぶ落ち着いてるんですけど、こういう話とかできるといいんじゃないかなと思うんですけど。
まあさらけ出す感は出ていいのかなって感じはしますけどね。
やっぱりそのバンドのカラーとかもあると思うんで。
そうだよね。
はい、そういうことも話せるといいかなっていう。
まあでもさ、なんていうの、こう考えることが必要だよね。なんていうの、 MC とかをやっぱ聞いてくれる人を楽しませるっていうことを考えることが重要だよね。そうだよね。
まあそう、やっぱり自分ですね。
いや、俺もほら昔お笑いやってたからさ、千葉さんほら見てたじゃん、お笑いライブ
見てましたよ。
あの時ほら MC じゃん、もうなんか大切なのは、ね、もうとにかくね、寒いこともあったし爆笑を取ったこともあるし、でもね、こうなんかやっぱ楽しませようっていうね、
そうです、
こう気持ちがね、伝わるか伝わらないかですよ。
精神は大事だと思いますよ、そういうことができるとね、すごいいいと思いますけれども、
一番大事なのはやっぱり楽曲だと思うんで、その歌詞とかあるんだったらやっぱりそういう、 ことに結びつけていくこととか、でもあのなんだっけ、安室奈美恵さんとかって一切 MC やんなかったりとかあるらしくて、なんかそれも一概に言えなくて、やっぱりそのカラーはあると思うので、だから答え出ませんね。
なるほど。
いやいや、ここでね、なんかかっちゃんの歌も流れてきちゃったりするんだけど、
MC はすると思うので、
まあ、でもね私も思うの、あのね、うん、MC 苦手な人が頑張って MC する必要はないと思うの。だからボーカリストなんだから歌えばいいじゃんって思う時もあるわけ、うん、だからグダグダになって固まっちゃって、うん、なんかどうしようもない空気感流すぐらいならどんどん歌えばいいのにって思う時もあるから、あの喋るのが苦手だったら私はどんどん歌えばいいと思うし、
そうだよね、う
ん、でもやっぱり盛り上げたいとかちょっと自分のこうなんか聞いてほしいとかあるんだったら、うん、なんか MC でちゃんとプラン立てて、うん、あのちゃんと喋れなくてもいいから、うん、こういうことを話してみたいなってことだけは考えて臨むと私はいいと思いますけどね。
俺あのバンドマン同士で会話してんの嫌い、うん、ボーカルがなんか今日何とかでとか、お前何とかでなんかこうなんかコンビニ寄ったじゃん、そうだっけ、
あのよくある風景ですよね。
あれだっけな、俺あれやめてほしい。
一世尾形がやりそうな感じ、
一世尾形やんねえよ。あれ大嫌いなんだ、あれは見せないでほしい、前に向けて言ってほしい、校長先生のように伝えてほしいよね。
まあ、好みの問題
は、それはでも中田さんの好みだから、
まあ、そうだね。俺はねやっぱね MC ライブだからやってほしいね、会ってほしい、やっぱその人がどういう風に、まあ、考えててとか、うん、なんでライブやってるかとか、まあ、そういうの感じたいよね。やっぱライブならではだから MC ってね。
まあね、
はい、
じゃあシクボーイさんはね参考になったんでしょうか。
まあ字の話は大いに参考だったと思うけどね。こういう切り口でカッチャもやってますみたいな。
あ、そうですね。
でも、まあ、あもうそのなんか空気を作ってお客さんに作ってもらってるっていうのもあると思うので、うん、まあ、そういうのも考えつつやっていいかな。
ぜひ頑張ってライブその結果報告もぜひ聞きたいな。
あとやっぱり対バンなんだと思うので、うんうん、あの他のバンドさんとかの、うん、やっぱりことを話すとか、うん、そうすると他のバンドさんのお客さんも分かるじゃないですか。
なるほど、ね、
そういうのもあの考えていくといいのかなとは思ったりします。
はい、
めっちゃ熱いわ。いいね、すごくいいと思います。い
や、ただもうほとんどそういうのもやってないので、まあ棚に上げてるようなもんです
よ。いやいやいや、そんなことないですよ。ね、こういうのを参考にしてぜひぜひライブ頑張っていただきたいと思います。久保井さん、またあのぜひメール送ってください。
はい、
じゃあ今日のラインナップ、
はい、中田さんから、です、ね、千葉ルルブやります。
やります。
でですね、私と森律子の、客演ですね、はい、音作さんの、凡人16号がもうすぐということで。
凡人16号ってタイトル。
凡人16号ですよ。で千葉さんのね客演も近いということで、はい、ちょっとトークをやっていきたいと思います。ちょっと今日はですね、はい、今回か、うん、ラジオドラマちょっと、今回はなしでございます。
おっと、ないんだ。
もうトーク中心で、
じゃあがっつり話させていただきますので、はい、最後までごゆっくりお聞きください。皆様にとってお得かそうでないかよくわからない情報をお届け、ちばるるぶ
ー。千葉さん、
はい、
2回連続続きましたよ、ちばるるぶ。
やっと続きましたね。いや、
前回のねポイントカードは良かった
よ、ね、ありがとうございます。
あれ良かった。
おお、一ノ瀬さん、
お久しぶりです。
お久しぶり。
ちょっとちばるるぶ聞きました。
ありがとうございます。
で今回は千葉さん、
はい、今回はですね、うん、ちょっと演劇人らしいものをお送りしていきたいと思います、はいはい、実はですね、うん、今年のもう、5月から来年7月まで、うん、
はい、
なんと、演劇人個人名義としては、うん、最大級と言われている、はい、別役ミノルフェスティバルというものが開催されております。
はい、
別役ミノルさんというのは劇作家さんなんですが、うん、1937年生まれの78歳のおじいちゃまです、
はい、
まだ生きてるんですか。
生きてらっしゃいます。はい、彼の作品を、いろんな劇団で上演するにあたりお互いの劇団の交流も深めていこうよというような趣旨で、うん、開催されているフェスティバルであります。
はい、
この実行委員長がですね、文学座の宇山仁さんという演出家さんなんです。
はい、
で
宇山仁さん、
はい、とても有名な演出家さんです。
あー、宇山さんね。
知らないよね。
あんまり知らないよね。うん、
はいはい、
本当にお忙しい方なんですけども、はい、宇山さんすごく有名な演出家なんですが、うん、実は別役さんの作品を、演出したことが過去になかったそうです。で、宇山さんはですね、来年の1月にですね、うん、劇団スバルさんで、うん、別役さんの作品を演出するんですけれども、うん、 劇団スバルさんも別役さんの作品を上演したことがないんだそうです。
へー。
それで別役さんの作品はまあ難しいと言われているので、うんうんうん、自分たちだけだと不安だと、うん、みんな巻き込んじゃえという趣旨で始まったフェスティバルがこれなのであります。
なるほど、
はい、それでですねもちろん私どもの、うん入ってます P カンパニーというチームはですね、はい、逆にうちは別役さんばっかりやってる劇団なので。
そうですよね、
もう年に一遍は別役さんをやる、うん、みんなからわけがわからないと言われてもやる、そういうコンセプトで、でもだって社長が好きなんだもんというそういうチームなんですけれども、はい、ちょっとまあうちのね宣伝させていただいちゃいますけども、はい6月の10日から14日までシアターグリーンの5階のボクシングボックスシアターでジョバンニの父への旅という作品を上演します。
はい、
実は別役さんはですね、うん、宮沢賢治のことが大好きなんです、
うん、
で宮沢賢治の銀河鉄道の夜のあの猫ちゃんのバージョンの脚本を手掛けています、
はい、
映画の、うん、というくらい好きです、うんということで、宮沢賢治絡みの作品も結構書いていらっしゃるんですが、うんうんうん、その中の一本をうちも、今回のフェスティバルで上演させていただきます、
はい、
ちなみにうちの前は、はい山猫からの手紙という作品を青年座さんがやります、うん、なんかつながってて大変いい感じなんですけれども、うんうん、という感じで、いろんな、なんだろうな、フィーチャーしてる作品が多いんですよね。例えば不思議の国のアリスをフィーチャーしてるとか、うん、なんかそういうものも結構ありまして、いろいろ楽しめるんじゃないかと思います、はいはい、でこれ、実はフェスティバルを開催するにあたりパスポートというのを発行しております、はい、1冊3500円なんですけども、これスタンプラリーとかに参加していただくと、交流プロジェクトというイベントに参加できたりとか、うん、あとは新国立劇場が最後なんですけども、新国立劇場プロデュースの別役さんの新作をタダで見れたりするとか、そういう特典。
ゴール地点には別役さんは待ってないの？
いや待ってるかもしれない。元気だったらいるかもしれない。
武道館でしょ。
24時間うんちゃらじゃないんですけども、うんなどという特典もあったりしてちょっと面白いと思います。演劇好きの方ぜひ別役みのるさんに触れるいいチャンスだと思いますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。詳しくはですね別役みのるフェスティバル実行委員というの、はい、私も実行委員の事務局で働いてますけども。
そうなんだ。
はい、
すごいですね。これ聞いていいの？
はい、
このその別役みのるさんって全く知らないんだけど、
あれだよ、はい、世界一性格の悪い男だよ。
ちょっと待って
鈴木みのるだよ。
こらこらこらこら、
それは
新日本プロレスの鈴木みのるだよ。
違いますから、違いますから、もう本当に日本の不条理演劇の父と言って
知ってますよ。
ちゃんと
過言ではないです、
はい、でそのなんかいろんなことがやるんですよね。多分普通の人って何を見に行っていいかなんて全く分かんないじゃないですか、
うん、
でその中でその別役みのるさんの、まあ、これは見とけみたいなのがあれば、
まずはP カンパニーを見てください。そうすればだいたいあふーんっていうのが分かります。
お
のでまずそこを見て、うん、あそれでもなんかもっと面白いかもと思ったら連続して作品を見ていただければと思います、うん別役 .com で、検索していただきますと別役ミノルフェスティバルの、ホームページに飛んでいきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。演劇の入り口として難しいかもしれないけれども、どちらかというと気楽に見て、なんか自分の何かに触れるものがあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください。以上ちょっと今日は真面目だった千葉ルール部お送りいたしました。
ゴールデンボールフレッシュプレゼンツレディカフェ Let's enjoy and let's have fun。
はい、ゴールデンボールクラッシュ、ウェブアンラジカフェ、
はい、
ね、千葉ルルブ、
はい、
あの千葉さんにね、あの話してほしいこと。もうこれ千葉さんのねコーナーだから、もう千葉さんがマニアックに語れるね、なんかテーマあったら、ね、メールください、
まあ、旅行グルメ系が得意技とされておりますので、
は
い、
メールアドレス gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。待ってます。
はい、
はい、ここでリツコ登場です。
イエイ、すいません、お待たせしました。待ってねえよ。
待ちました。
いやいや、もう昨日もね、実はリツコと稽古場で一緒で、
そうですね、今度、はい、あのゴールデンボールクラッシュ100円ウィーク、はい、6月2週目。
そうか、そうだ、ね、
そうですよ、
ね、 凡人16号
いいですね、面白いねタイトル。
あのホームページもですね、ニュースページにもうドカーンと載ってるんですが、
凡人16号、う
ん、いや千葉さん謎でしょ、何やってっか謎でしょ。
でもなんか16号っていうのがすごいローカル感があって、私は面白いね。
いやね、3人芝居なんですけど、
はい、
あのようやく役者が揃いまして、
お
ね、
最初は俺と律子でね、反応の武士で稽古してた。
そう、武士
も。バシバシバシですよ。バシみたいな。
なんか懐かしいね、何十年前かにね、
そうですね、
なんか、それこそ始めたての頃ぐらいに行ってた場所だよね。
そう、仏のこと書いて武士。
仏のこと書いて武士。
武士駅ですよ。
武士駅。
西武池袋線のね、武士という駅がありまして、その近くのお稽古場に通われて、
そう、
稽古場前は八尾港しかないんですよね。八尾港は埼玉の有料企業ですからね。
そうね、
そうそうそう、
どうなの稽古。
いや、まあ律子はね、前回音沢さんのも出てて、う
ん、前回どころじゃないんだけどね。
ほぼレギュラーとして
出
てる
ね。
で、今回ね、あのラジカフェでも前言ったけど、あの主催の森田というやつがですね、
はいはい、
私とリツコが二十歳前半の頃に、小劇場で、まあ、所属してた団体
の、ね、20代前半ね、
そう、主催のやつで、まあ久しぶりに俺10年ぶりに俺はやるんだけれども、
はいはい、
まあね、ゴールデンのね芝居と比較して、うん、まあ動くね。動く動く。
二人ともジャージ着てね。
そうだ
ね、汗だくです
から。いいね。
汗だくでやってますよ。
体さ、うん、動くの？
動いてるよね。
まあギリですかね。
なんでだよ。違うんだよ、リツコすごいね稽古場で。こいつ一回あのあれだよ。
こいつとか言ってんじゃねえよ。
あれなんか稽古場でなんか気持ち悪くな
った。あ、そうなんか、じゃその
コルセット巻いた途端気持ち悪くなった。
じゃあ武士で。そのね、武士、仏のこの武士駅のにある稽古場で稽古してて、その日暑かったんですよ。武士って倒れたから
ね、うん、暑いのね、
うん、で暑くって、で昼間から稽古
してたんです。武士倒れ
たからね、お前うるさいから。ほいで、朝ごはん食べてたんだけど、お昼から稽古で、うん、お昼ごはんま食べてないっていうか、夕方ぐらいに、
はい、
暑かったし、で腰痛めちゃうから、うん、コルセット巻いてて、うん、で結構ガーガー何回もずっと同じ動きを、まあ、そのやってたんですよ、
はいはい、
確認のために、うん、でそれで走り回ってたら、うん、普通に中学生のバスケ部の子みたいな感じで気持ち悪くなってきちゃって、ごめんちょっと気持ち悪くなっちゃったっつって。
それで、気持ち悪くなりました、どうしたの、う
ん、とりあえずしゃがんだよね。
そうなんだ
よ。でそれで、まあ、でもそんなにすごいなんか、なんていうの、そこまでじゃないから、まあ、ちょっと休めば回復みたいな。
なるほど、
ね、あその間にでもお腹空いてて気持ち悪くなってるから、うん、パン買ってたからパン食べたんだ。
子供感みたいな。
しゃがんじゃってなんか人妻が体洗ってるようにしゃがんじゃって。
何なんだそれ。
そうでも気持ち悪くな
った。中田さんはそういうなんかトラブル、
そこは
体とか頭のトラブルはないので
、ぶよってるっていう話になって、体がぶよってる。
なるほど、ね、やっぱちょっと引き締めが足りないんじゃないか。
いやいや、
そう、まあ、若い頃と比べるとね。
そうそうそう、まあでもね、その10年前やってたからね、その感覚みたいのは、うんうん、まあでも稽古自体もね、ようやく3人揃ってこれからっていうところだから、
うん、セリフはもう覚えたの？
まだ覚えてない、覚えてない、
まだ覚えてない、
覚えてないよ。これからですよ。
セリフ覚えなくて動きやって、うん、大丈夫なの？うん、
大丈夫大丈夫。
じゃあ片手に本持って動きながらやってるの？う
ん、本じゃないんだよ、スマホなんだよ。
メールで
届く、メールで届くんだよ。わかる。
じゃあまあ最新の
本はね、最新の情報、
スマホを持って動いてるの。
そうそうそう、だからもう読みなんかないよ、一回読んだらもう立ちみたいな。
いや、森田くんの作風はそうだなっていうのは、うん、なんか想像がつくんですけど、
はい、
だからセリフを覚えて動かないと、うん、とか 手が動き つけられないじゃない、うん、だからそういうの大丈夫なのかなとか。
いや大丈夫でしょう。いやもう稽古日数も正直少ないので、
はい、
もうやりながらもうやるしかないよねって感じだよね。
やりながらやる、
まあ、まあ そうだね。
やりながら覚えるっていう、やりながら動きながら言ってみるみたいな。
なるほど、
そう
ですか、
まあ
魅力というか押しどころというか、うん、見どころというか、
見どころね、
なんですかね、まだ稽古途中だからあれだと思うけど、
う
こういうところがちょっと面白いかもしれないとか、そういうところありますかね。
まああれだよね、久しぶりに俺が考えないで動いてるところだよね。そこ面白いんじゃないの。
考えないで動いてる、
考えないで動いてるじゃん俺ガンガン。
そうだっけ。
あんまりさ、なんていうのかな、こう、
あ、そっか、
そうそうそう、間がないから、 音がやっぱりね、音が流れててその音に合わせて芝居をどんどんやるから、うん、まあそのスタイルに中澤が縛られそしてその中でどう自由にやってるかっていうところが見どころでもあるし、
うんま、そうだよね、うん、ここさ最近でもそのゴールデンだとやれないとかやらないというか、うんうん、あの作風としてやらないようなことを、うんまあ、中澤がやってるので、うん、それはここ最近 そのゴールデンのお客さん、うん、ゴールデンボールクラッシュから見てるお客さんからしたらすごい新鮮だと思う。
なるほどね、うんうんうん、あじゃあ昔の中澤さんを知ってる人は、
まあ、ちょっと、まあ、でも懐かしさを感じると思います。
なるほど、うん、そうです
か。森田がさ台本の中で、まあ、よく言うと中澤よろしく的ななんかあるわけですよ
中澤よろしく、
まあ、今でも対応してるよね毎回えだ要はあのトガキで、
うんね、セリフを言うんだけど そこをそのセリフ
作家が委ねてるわけよ。そうそうそうなんか笑い取ってねっていう。あそうそうそうそうそう前後のなんか中澤ここでこういうテーマで一発ギャグよろしくみたいな一発ギャグよろしくとは書いてないんだけどフリーなところがある
よ。まあアドリブしてくださいっていう的なところがある。そうそうそう
毎回ね変えてやってるからねもう覚えてないんだよ俺どれが良かったかとかね。
まあ新鮮でいいよね、うん、常にね。
でね、あの3人目のハララビさん、
ハララビハビコさん、
女の人、
女の子、うん、
可愛らしい子ですよ。
いくつぐらいの子ですか。
20代後半だったと思うんです
けど。あ若いんだ、
うん、なんか、エロいんだエロいんだ、
エロいんだ。
あの普段から、うん、いわゆる縄で縛る
SM な、はい、言っちゃった、
うん、っていう、まあそういう SM
ショーをやってる、
そういう、そうそうそう、
あーそうなんだ。そうそうそうそう、どうしてこういうそういう人と知り合えるんだろう、森田君。
だからあれだよね俺縛られるかもしれないんだよね。まだわかんない、
まだわかんない。
あの18禁ではないんだよね、
う
ん、
あ
じゃないじゃないじゃない
話的には別にそんなそういうようなことまあ、なくもないのかな、まあ、あんまり言えないから難しいですね。
まあ主役をねやらせてもらうんだけど、ね、キャラクター的に俺もうド M キャラだよね今回ね。
まあでもそうだ
ね、ド M キャラなんだよ
じゃあ本領発揮ってことですか。
本領発揮だねやりやすいね非常にな
るほど、うん、そうですか、楽しみだね。
これねちょっとね面白いですよ、なかなか
女性2人の間で翻弄されるみたいな感じです
ね。ちょっとその告知してくださいよ。
はい、
告知してくださいよ、
はい、
森さん森さんは告知
しなさいよ。
主役の中澤さんが告知をしていただきたいですね。音崎さんの、はい、原宿ストロボカフェですね。
はい、
そうです、はい、音崎ストーリー、うん、
なんだこれ
読めない、
なんだこれ
シンクロじゃない、
シンクロ、へえ、シンクロってこういう、シンクロって英語シンクロライブ003、はい、凡人16号場所が原宿ストロボカフェ、はい、2015年6月12日金曜日、もうちょいですよ皆さん、オープンが19時半、そして20時スタートです、うん、前売り2300円、ワンドリンクオーダーですね。ワンドリンクついてます、
うんね、ワンドリンクついてるじゃない、ついてるじゃない、
別途ね、
別途ね、
別途です、うん、でですね、これもう早割り終わっちゃったのかな、5月まで、
ね、5月までこれ終わり、ね、だったらよかったね、
数枚限定、
ごめんね遅くなっちゃったね。でも2300円はいいんじゃない、
うんうん、
いいですよ非常に。
そしてお酒飲めたりするんだもんね、見ながらね、うん、いいんじゃないですか、楽しめますよ、
はい、でチケットなんですが、はい、ゴールデンボールクラッシュの、ホームページでも予約受けてます、はい、そして音崎ホームページ、うん、こちらからもですね予約、はい、受けたまっておりますので、
はい、
ぜひですね、まだ間に合います皆さん、
間に合う、
ワンでワンステージですから、
そう、ね、1回しかやんないから
もったいないね。
いやこれたまんないね
すごいね、
これ好きだね、この一発にかける感じ、ね、
天豪化主義感が、
もうダメかいいかみたいな感じがね、
そうね、
いいですね、あのさ、私も客演あるのよ。
お
もう一個、もう一個ってさっき言ったけど
別役ね、
ね、別役、
別役さんね、うん、
別役ね、
ちゃんと宣伝したいのよ。
ああ、さっきのちゃんと宣伝じゃなかった
の、ちゃんとじゃないの、ここでちゃんと宣伝したい。
なるほど、
うちはワンステじゃないよっていうね、はい、
皆さんね、
はい、
ホームページのねニュースページ見てくれよ、どうぞ千葉さん、
はい、2015年6月10日から16日までシアターグリーの5階ボクシンボクシアター池袋です。こちらの方でですね、別役みのるさんの作品ですね、ジョバンニの父への旅という、はい、銀河鉄道の夜オマージュの、素敵な作品です。はい、私は牛乳屋のおばさんをやります。
牛乳似合う
すごいね、
そう
あのね別役さん
ミルクタンク
タンクじゃねえよ あの別役さんの作品の割に分かりやすいと思います。
なるほど。
今回ロマンチックあの宮沢賢治好きな人も絶対いいと思いますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。P カンパニーのホームページで、予約受け付けておりますので、6月10日からね、あの8ステ全部で8ステやります。
すごい。
なのでぜひぜひ見にいらしてください。よろしくお願いします。ということで、はい、ゴールデンボールクラッシュは6月にね、うん、客演ウィークとなっておりますので、
はい、
見逃さないでいただきたいと思うわけでございますね。中田さん、
だから皆さん6月12日、うん、ね、あれ千葉さん昼あったっけ。
昼あるあるある。
あ、そう、千葉さんのこのね、序盤に序盤に見ていただいて、
そう、
ね、これ池袋でしょ。 その次原宿に来てもらうと。
おー、いい
ね。山手ツアーで、
うんうん、そうそうそうそう、
ね、
その間千葉ルルブでも参考にしていただければと思いますよ。
そうそうそうそう。皆さん6月12日、
はい、
本当ゴールデンデイ
で、ぜひぜひ、
ぜひ
金曜日だしね、
うん、あ、本当だ、
ゴールデンデーで、うんうん、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
エンディングの時間です。
早いな、やっぱラジオドラマねえと収録が。
すごいね。本当に
早いな。
瞬殺ですよね。
早い。
ねえ、もうエンディングですよ。
そうですね。今日はもうね、告知スペシャルになっちゃったんですけれども、
ね、ね、
本当にあの、まあ、私たちもなんだかんだでお芝居やれてるわけなんですけれども、
はい、
じゃあ本家のゴールデンボールクラッシュどうなってんねんっていう話、
やりたいよね、
やりたいよね、やった方がいいと思う。
やるやるやる、年内にやるよ。
やる
年内に
何かをやる。
すごい
いつもやりたいでしょ。
うん、
まあちょっとね、リツコとね、まあちょっとね、まあまあこれ決定じゃないけど、うん、ちょっとやりたいなって思ってる候補の場所にね、
あ、
行けたらいいねって行こうねって。
なるほどなるほど。
要はあの業界用語で言うと劇場見学ってやつですよ。
業界
用語、全然業界用語じゃないけど
普通だよね。
か劇場見学って、そっか、そっかそっか、伝わるか、
まあ、見学だもんだ
って。そうそうそう
見て学ぶんでしょ。
そうそうそう
ね、
どうしようかな。
そうそう、
まあ、夏
結構すぐ終わっちゃうのよね。
早く考えない
なんかね、まあいろいろね、皆さんもスケジュールあると思いますけれども、ね、ぜひ足を劇場に運んでいただきたいわけでございますよ。
そうです。
なのでひとまず6月2週目、ぜひゴールデンボールクラッシュのメンバーの、勇姿を劇場に見に来ていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そして、いろんなコーナーへの宛先
はい、
中田さんお願いします。
はい、ですね、 gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp
oops ね、
oops ね、
oops
は
ね、 oops 2回言っても分かんないアルファベットが
oops.jp。
そうそうそう、
はい、
これ待ってます皆さん、本当に、
ねね、ぜひぜひシックボーイさんのように送っていただけると嬉しいです、ね、私たち励みになりますので、
はい、
本当に千葉ルルブは大丈夫なのか不安ですですのでぜひ感想を聞かせてくださいよろしくお願いします。
最近筋肉痛でさ、その本崎さんの稽古でさ動くからさ、
動く
んで腰が痛くてさ、本当に
私以上にじゃん。
いやいやいや、次の日が痛いのもう。
もう後押し今日大丈夫。
一回寝るともう痛く、でも若い証拠だよね。もう次の日筋肉痛になる。
まあまあね。
だからほら、さっきの話でもあったけどさ、ぶよってるじゃん俺。横っ腹がね、ちょっとね。俺ほら昔ほら太ってたからさ、急激に痩せたからさ、なんか皮がたるんでんだよ。
ぜひ皮ごと引き締めて、舞台に臨んでいただきたいところであります。
体も今鍛えてるし、まあちょっとね、あのこういった違う方の演出を受けれるってなかなかないん
ですよ。そうですね、
まあそういう勉強もさせてもらってますし、
はい、本当にね、中澤君の新しい一面を見れるかもしれませんから、
うん、
ぜひぜひストロボカフェの方に行
きたいと思います。そうですね、まあ森リスコのキスシーンもね、
はい、ないから、そんな
のないの
ないよ、
ないんだ、
ない
んだ。いやでもなんかそんなシーンあるじゃん、なんか、
え、そんなのあったっけ。
ねえよでもね、あのリスコとなんかこうね、そういう役だよね。
まあそういう役、そういう間柄の役。
そこまで言っちゃっていいんですか、大丈夫ですか。
それは大丈夫です、
うん、
でもそれだけじゃないですから、もちろんお話もいろいろこうね展開していく中で、そうそうそうそう、面白いですよお話ね、
でも凡人なのか本当に凡人じゃないのかね、そこも見どころなのかな、
なるほど。
やっぱ16号っていうのがポイントなんだよ。
16号ポイント
16号っていうのはポイントなんだよ。
16号ポイント、あの国道、
何でしょうか、何の16号ですかね、国道なんでしょうかね、
なかなかミステリアスですけれども、
はい、
はい、ぜひぜひ頑張って稽古に臨んでいただきたいところですよ、
これ頑張ってゴールデンやりますから皆さん、
はい、
この後ミーティングだこれ全員でミーティングだ、
はい、今日はね全員いますのでこれからミーティングをしたいと思います、ということで、はい、ラジカセがこの辺で終わりたいと思います、はい、本日のパーソナリティは千葉えのと、
はい、中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
飯塚夏実でした、
せーの
バイバーイ、
いつの間にか全員いる